します。ヨハネの福音書第4章19節、彼女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた、女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝しています。あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。
今日の聖書一日一章の箇所ですけれども、イエスキリストはヨルダン川のほとりにおられたんですけれども、そこからガリラヤ地方に帰る途中、サマリア地方を通られました。そしてそのヤコブの井戸と呼ばれる井戸で休んでおられました。その時一人の女性がやってきて、水を汲みにやってきて、その井戸から水を汲もうとした時に、イエス様が、私には決してこのもう乾くことがなく永遠の命にを得させる、そういう水を持っているので私に求めなさいと言われたんですね。それでその女性が興味を持って、その水を求めたところ、その水を得るためには自分の罪を認めなければならないので、そして悔い改めなければならないので、キリストはその女性が5回も結婚離婚を繰り返し、そして今は夫ではない男と一緒に暮らしていること、まあ、とても乱らな生活をしていることを言い当てられました。そうするとその女性はキリストをこの預言者だと思ったんですね。自分のことを言い当てたん で興味を持った時に、一つ宗教的な問題のことが気になりました。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。当時このエルサレムを中心としたユダヤと、そしてこのサマリア地方とは大変犬猿の仲でありまして、で、まあ、先祖は同じで同じ神を信じているんですけども、サマリア地方の人々はその近くのゲリジウム山という山で礼拝することを一番正しいと思っていたんですね。でユダヤ人はエルサレムの神殿で礼拝することが正しいと思っていたんですね。ゲリジウム山ってなんか名前からして変な名前感じしますけども、まあ、外国の名前というのは変な印象を持つ名前もありますけども、まあ、この山はモーセが申命記であなた方はパレスチナに入るときにゲリジム山で礼拝しなさいと言われた由緒ある山なんですね。エルサレム、その時にはまだエルサレムなど名前が出てこない、エルサレムよりもずっと由緒のある山なんですね。ですから、まあ、サマリアの人たちがゲリジム山で礼拝することが正しいと思っているのも、まあ、よくわかります。しかしイエス・キリストは答えられました。この山でもなくエルサレムでもないところで、あなた方が父なる神を礼拝する時が来ます。もう エルサレムでもこの山でもそんなんどちらでもいいんだと、どちらでもない、そういう形で礼拝するときが来ます。でどんなふうな礼拝なのかというと、23節です。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝するときが来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。神様は真の礼拝を求めて、おられ、そしてそういう礼拝をする人を求めておられるんですね。でその真の礼拝、神様に対して一番正しい礼拝っていうのは何かと言いますとですね、御霊と真理によって礼拝することなんですね。で御霊と真理によって礼拝するというのはどういうことなのかということなんですけど、まず真理によって礼拝するというのは、真理というのはこの礼拝をしている対象、まあ、もちろん神様ですね。その神様に対する正しい知識、正しい認識のことです。礼拝しているその対象を正しく知って、そして礼拝するということなんですね。まあ、日本で、多くの人々がお寺や寺院に参拝します。まあ、それは全く異教の話ですけども、でもその参拝する人たちがそこに祀られているものを知っているかというと、ほとんどの人は知りません。知らないで礼拝してるんですね。だからこうお参りしている、あるいはこの礼拝している対象も知らないで礼拝してるんですね。それは真理によって礼拝してるんではありません。旧約時代の人々は聖書によって本当の神様をある程度知っていました。ある程度だけなんですね。聖書実はやっぱり聖書だけでは本当の神を知ることはできないんですね。それである程度知っていました。しかしこのイエス・キリストに出会うまで人々はまあ要は手探りでその神様に近づこうとしていただけだったんですね。また、まあ、現在世界中に、まあ、クリスチャンと自分はクリスチャンだという人は、30億人ぐらいおられます。たくさんおられます。しかしその中で本当に神を知っている人はどれくらいおられるだろうかと思うんですね。多くの人々はもうずっと昔から教会に行ってたので、教会に行ってる、いやもう最近は全然行ってないけれども、自分の家はキリスト教だから、まあ、答えどこの何の宗教かと言われたらキリスト教だと、まあ、そんな感じでクリスチャンだと思うんですね。真理に基づいて、礼拝はしていないんですね。でも本当に神様が求めていらっしゃるのはご自身を正しく知って、そしてその正しい神様を礼拝することです。もう一つ御霊によってとこうあるんですけども、言語ではただ霊っていう言葉なんですね。ですから御霊とも訳せますし、人のうちにある霊とも訳せるんですね。で多くの訳は人のうちにある霊というふうに翻訳しています。でもし人のうちにある霊によってというふうに取るとですね、これは心からという形だけではなくて、心を伴って心からという意味になります。また人の手前礼拝に出ないといけないので、まあ、いやいやながら出るとか、 もうこれは義務だから仕方ないと思って礼拝するとかそういう気持ちではなくて、心から喜んで神様を愛して心から喜んでという、そういう意味になります。ですから本当にこの何を礼拝しているのか、その礼拝している神様をよく知って、そして心から喜んで礼拝することが真の礼拝であり真の礼拝者なんですね。これは日本人の宗教感覚と随分違いますね。日本人の宗教改革、宗教感覚をですね、こう一言で言った言葉があるんです。昔西行法師という人がですね、何事がおわしますかは知らねども、片付けなさに涙こぼるるという、何がそこで祀られているのか、何を信仰しているのかわからないけれども、知らないけれども、何かこう雰囲気で厳かなものを感じて涙がこぼれるという、宗教ってそんなもんだと思っている人が多いと思うんですね。しかし、そういう、もし私たちがですね、そういう感じでこの神様のことを考えていたり礼拝しているならばですね、やっぱり本当のこの心の満たしっていうのは得られないと思うんです。まあその雰囲気に感動するということはあるかと思いますけれども、私たちがこう生きていく中でですね、人生ってやってることがもう全部実を結んで何もかもがこう充実するということはありませんね。いやそれどころか むしろうまくいかないことが多いですね。そんな中で私たちは大変虚しさを感じるんですね。何のために生きてるんだろうか。でも本当のこの神様を礼拝するときに私たちは自分の生きている目的を知り、生きている生きがいを知るんですね。本当の神様に真理を知って心から礼拝するときに私たちは本当にこの生きている実感というか生きている喜びを感じることができます。また私たちはもうさまざまな恐れに包まれています。災害や病気や人間関係のもつれや誰かから責められることや死や、もうさまざまな恐れがありますね。形だけの礼拝では、形だけの礼拝をして神様と関係していることではですね、この恐れから解放されることはありません。本当にこのいろんな恐れの中で、本当に平安を得ることはできないんですね。また私たちは寂しさをよく感じます。孤独を感じます。人生というのは本当に寂しいものです。家族があっても、家族があると期待するだけに その愛情を得られないことも多いんじゃないかと思うんですね。やっぱり人間の愛情には限りがありますので、本当に求めている愛情、思いやり、温かさを得ることはできません。本当にこの神様を、この真の礼拝をするときにですね、私たちはこの心の本当に神様から愛されるということを感じてですね、心の本当の満たしを受けることができるんですね。そのようにですね、この真の礼拝、心から神様と心の交わりを持つ、このことがですね、私たちが生きていくためにどうしても必要なんですね。しかし、このような礼拝、聞いただけでは素晴らしいと思われると思うんですけども、実際的には大変困難があるんですね。一つは神様を知るということが難しいことです。その何事がおわしますかは知らねえどもという、その言葉はある意味で一理あると思うんですね。 目に見えない神様なんかわからない、どこにおられるのかわからないし、何を考えておられるのかわからないし、それならばもうわからないままにしといた方がいい。わからないものをいろいろ考えると、もうそれこそもう本当にもう迷走してしまう。本当に私たち人間にとってですね、目に見えない神様を礼拝するということは難しいことなんですね。そこでイエス・キリストが来てくださったんです。イエス・キリストによって初めて私たちは神を知ることができるんですね。キリストは言われました。私は道であり真理であり命です。私は神に至る道であり、私は神を知るため、私を知ることが神を知ることで、私を知ったものは神を知っている。だから私がその真理、神の、礼拝する対象である神、私を知ることが神を知ることなんだと言われたわけですね。私たちはイエス・キリストによって神様がどんな方かということを知ることができます。そしてイエス・キリストのイメージをこう持ってですね、神様を礼拝するんですね。その時初めて目に見えない神様を礼拝することができるようになります。もう一つの問題は、形だけ礼拝してるんであれば、形だけ守っていればいい。礼拝、静かに礼拝すべきだったらですね、じっとしてればいい。頭の中何考えていても全然問題ない。頭の中で、なんかごちそうのことを考えていても、テレビの番組のことを考えていても、自分のあのお金、損したとか、あのことは忘れてたとか、誰か嫌いな人、好きな人、趣味のこと、あの時あれは気持ちよかったなと、スカッとしたなとか、そんなことを考えていても関係ないんですね、形だけの礼拝であれば。ところがこの神様を 真理と礼によって礼拝するということになりますと、その心が問題です。いつも神様からこの心を見られるわけですね。そうすると心の中で思ったいけないこと、悪いこと、ずるいこと、汚いことがもう全部こう神様に分かってしまうわけですね。そうするともう礼拝することに、ああ自分は今日もこんなに神様を悲しませてしまった、こんなに礼拝を汚してしまったという気持ちになりますね。ですからこの礼を持って礼拝するということはある意味で怖いことです。そしてともすればそれは自分を責めて絶望させてしまうことになります。ですからイエス・キリストが必要なんです。イエス・キリストが私たちの罪を全部背負って十字架にかかってくださって死んでくださった。それによって私たちの罪が全部許された。このキリストのこの信仰による義人といいますか、罪の許しの信仰がなかったら、こんな真理と礼を持って礼拝することなんかできませんよ。でも本当にキリストによって罪が許されているならば、私たちはもう本当に汚れたもんです。もう本当にだらしのないもんです。でもこんな私を許してくださって、愛してくださって、全部受け入れてくださって、そして、喜んでくださる、ありがとうございます、なんでこんなものを喜んでくださるのかわからないけども、もうキリストによって、愛して喜んでくださることを信じますと言って礼拝することができるんですね。この真理と礼を持っての礼拝のためにはもう絶対にキリストは必要です。そして、やっぱり私たちの心が少しでもこう変えられていってですね、汚れた心ながらもですね、 少しでもこう清められていきたいという思いを私は持ちますね。でそれを実現してくださるのが聖霊なんですね。聖霊によって自然に私たちの心が少しでもこう神様に近づいていって、喜ばれるものになって、いくと思います。そしてそのように祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当にイエスキリストによって私たちが真理と霊によって神様を礼拝することができるようになったことを感謝いたします。どうぞこのそのような礼拝を捧げさせてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。